れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
でで
記憶操作ということで、今回から始まりました新コーナー。
いやいやいや、
何回コーナーを作って潰せばいいのかっていうね。お前らのセルフィッシュだろうと。
しかもついついにパクリ始めたってことですかね。
勝手だなっていうね、そういう思いで皆さんいらっしゃると思いますけど、
まあでもその一種ね、こうハッシュタグを作ってそれに誰かが乗ってくれたらそれに固まっていくっていうところもありますんで。
なんかすごい頼りのない、頼りのないことを言ってますけど、
はいはい、盛り上がってくればそこに、あのアトロクとかもね、全然ヒットしないコーナーはすぐに変えたりしてますから。
何かあればアトロクって言えばなんかまとまったような気になってるみたいだけど、アトロクなんか知らねえからな、この野郎。
アフターシックスジャンクションね、はい、大好きです。
なんかさ、はい、このラジオがやばいっていう最近キャンペーンやってるじゃないですか、
はいはい、
なんかそれに便乗したいなって思ってそういうコーナー作りたいんですけど、どうですか？
あ、そのこのラジオがやばいっていうコーナーを僕たちがやるってことですか？
そう。ちなみに何かあります、はい、このラジオがやばい。
いや、だから僕ほとんどの時間を今アトロクと、うん、あと東京ポッド許可局と、うん、あと玉結びの松山さんとかで、あとは荻上チキさんセッション22、
はい、
で2ヶ月に1回文化系トークラジオライフ、そんぐらいで締められてるんで、
もう本当あれだね、時間税金きついよね、本当に岩崎さん。
本当きついです。
いや、だってアトロク、まあ、ちょっとあんま言いたくないですけど、まあ、映画も行くわ、はい、舞台も行くわ、
そう、
でイベントも行って、でラジオも聞いてるわけでしょ。でなんかテレビもなんか噂によると見てるらしいじゃないですか、
は
い、
ドラマもめっちゃ見てますね。
もう本当、はい、
テレビ
その税金きつくないですか、もう本当に。
税金、
いや時間税金みたいなもんでしょ。
だってまあまあ時間はね無料だっていうの
が、いやいや別に出さなくてもいいじゃんって言ったら出さなくてもいいはずなのに、いや、はい、これは最低限出しとこうかなっていうのが結局すごい大量に取られてるわけじゃないですか、う
ん、まあまあね、
でお金持ちってことではあるよね。時間が結構好きに使えるっていうことではありますよね、今ね。
まあまあまあ、フレキシブルなだけにね、そういうのはあるかもしれないですね。
じゃあまあそのラジオは、まあ、今言った中は、うん、
はい、
こうでもその中でもこれはぜひ聞いてもらいたいとかやばいっていうのはあります？
いや、それはアトロクでしょ、アフターシックスジャンクションに決まってるじゃないですか。
なんかファン心が強いよね、なんかね。
でもすごいですよ、昨日の特集とか聞きました？聞いてないですよね、多分ね。
あ、その話ちょっと別でお願いしてみていいですか？
残念ながらグラビアポエムっていうね企画をやってたんですよ、
は
い、
なんか熊崎アナウンサーでしたっけ。
そうです、そうです、はいはい、それの、本家っていうか、うん、グラビアポエムといえばこの人っていう方がゲストにいらっしゃって話
しました。三浦淳なのか何なのか分かんないですけどね。
編集者の方ですけどね、
はい、ちなみに僕はですね、
はい、
宮川雅人のデートの時間でソガ、
はい、
これやっぱちょっと
土曜日
暑いっすね、やっぱ ね。
どこら辺が暑いんですか、宮川雅人。
前も言ったと思うんですけどね、とにかくね、
はい、
こういや、まあ、俺あんまラジオのこと詳しくはないけど最先端だと俺は思うね、
はい、おー来てるそこまで、
うん、だけど内容はもうクソ下世話だよ、もうあの本当にもう下世話中の下世話、ひどい、
はいはい、
最悪、
うんうん、
だけど、うんうん、あのなんていうのかな、あの全部がリミックス的に進んでいく感じっていうんですかね。
うーん、
宮川氏のそのコメントとか、まあ、あと SE とか、はい、あと、うん、これちゃんと取材してコメントとかもね、一般の人から聞いたりとかもしてて、
はいはい、
一応まあテーマがあったりするんですけども、はい、そのテーマ、うん、やつぎばえに全部が進んでいく感じとかは、これはなんかその、うん、なんかこう何かを喋るとか意図とかそういうことじゃなくて全体が音楽みたいな感じ、
うんうんうんうん、
でこのラジオがやばいでツイートしようかなっていうぐらい。
ぜひそれは種ラジのアカウントでぜひお願いします、それは。
はい、急に
リツイートしてくれるんだ、
急にそういうね、はい、まあまあそういうのもあって便乗したいなと思いますけど、今回はそういうね、うん、SNS に、関する説でございます。
はい、
はい、
説
言いたかったからごめんなさいね、はい、まあ、はいはい、僕らがね普段考えている、はい、あれこれってこうかなとかっていうことをつぶやく仕組みがツイッターっていうのがあるんですけど、ご存知、
はい、サービスね、はい、知らないかもしれないですけど、はい
はい、そういう、ま、マイナーなサービスがあって、そのマイナーなサービスを、うん、はい、まあ、有効活用しようということで、
まあまあ見られてないうちはね、はい、いいかな。
まあまあいいねしたりとか、はい、まあ時に何か書き込んだりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
で本当につぶやきだからその瞬間で忘れちゃうじゃないですか、
うん、そうですね。
で振り返ることもなかなかなかったり、
そう
こうなんか本当ボタン一つでできちゃうからなんか記憶に残りづらいよね、うん、そこ細かいけど、う、ね、うん、まあ2つぐらいねだからちょっとそういうのを、わざわざもう一度喋り直してみようっていう、
うん、うんうん、改めてね、はい、何考えてたか分かんないですからね、はい、つぶやきもね。
ということで、今回生贄になるのは岩崎さんということですけども、
はい、今回は僕しか多分つぶやいてないのでってことですけども、はい、
まあ、俺はつぶやいてますよ、すごいね、つぶやいてますけど、
え、そうなんすか、
可視化されないだけなんで、
ああ、 SNS には載ってないってことですね、
はい、
やべえ
っすね、ちょっと選びましてこれですね、この岩崎さんのなんか五感も含めてちょっと楽しんでいただきたいので、はい、ちょっと読みます、知っておくべき問題。私はもうそろそろ声を上げないといけないという決意からランクハイ本と見払い本の2つの仕組みシステムについて今語り出しています。なぜ書店にヘイト本があふれるのか、理不尽な仕組みに声を上げた一人の書店主ということで、まあ、はい、このビジネスインサイダーの記事を、
うん、
岩崎さんがリツイートと、
はい、
いうことですが、
これ知ってました池田さん。
これ読みましたよ。
あ、その記事っていうかこのランク配本っていうのと見計らい本っていうシステム、
半分ぐらいは知ってたかな。
あ、本当ですか。
だけどこんなにこうなんていうか乱暴なものというのはちょっと読んで分かりましたけど、まあだからね、全部がそうなのかっていうとちょっとなかなか難しいですけど。例えばその書店によって全然本が入ってこないっていうのはやっぱあって、はい、そのだから紀伊国屋みたいなでかい本屋はあの数が出るじゃないですか、はい、
うんうんうん、
であとまあいろんなこう駆け引きなんかもできるし、あとランキングが注目されるんだよねやっぱね。
そうですね、
うん、だから新宿の紀伊国屋なんてのはまあなんかよくわかんないけど、
うん、
アイドルの写真集とかを、はい、マネージャーさんが買い込むとかさ、
まあ、そこで買うとね、そこの数字が結構影響する
ってこと
ですね。
そうそう、だからそこでの周辺みたいなものが記憶にパッと出るから、そこで上に出たビジネス書はちょっと売れてる本に見えるとか、いま だ,、うんうん、だにそういうアナログ的なことがあって、
はい、
だからそれをやるためにもやっぱ大きなところで売るとかそういうことになっちゃって、で結局こう、うんうんうん、しわ寄せ食うのは小さなお店っていうことは、ま、ぐらいまでは知ってたけど、まあ、もっと厳しいってことだよね、はい、なんか売れない本も無理やり押し付けられちゃうみたいな、そういう話も出てきましたから、
うん、そうなんですよね。出版社側というか、まあ、取り次ぎ経由で、そこら辺を見計らいとしてこういう本売れるんじゃないかみたいな、でか その想定すらないってことですよね、この話で言うと。この書店はこういう本が売れたからこうじゃなくて、なんかよくわかんないけど回ってきたからとりあえず配布してるみたいな記事ですよねこれね。
そうそうなんです。でまあこの辺ちょっと岩崎さんに少し聞きたいのは、これ、はい、何を思ってこれをなんかリツイートしたんですか。
ちょうど僕この日が、まあ後でも話しますけど、ポトラっていう書店のイベントさんというか、あの小さな書店さんがいっぱい集まるイベントを、うん、ブックフェアに参加していたタイミングで、
はい、
ちょうどこの取り次ぎの話、どこの取り次ぎを選んでどういうふうに出版社さんと付き合ってみたいな、あ、じゃあ出版社というか書店さんと付き合ってみたいな話を聞いた直後だったので、
うんうん、
どっちかっていうとそのなんですか、出版社さんとしてはまあその小さな書店さんに直で入れたりとか今してるんですよね、
うんうん、
取り次ぎ通さずにできてるんで、その分、まあ、あのそれによって、まあ、自分たちが出した本で伝えたい本を直接書店さんと相談しながら発注できるみたいな話があったりするわけじゃないですか、
うんうん、
それとなんか真逆のことが、
うん、
まあ、比較的大きな書店さんで取り次ぎを通して、出版社から書店さんに行った時に起きてるんだなっていう、そのすごく自分の中でタイムリーな話題だったの、うん、話題で、うんうんうん、かつ話題になってたの、うん、タイムライン上でね、結構いろんな人がシェアされてたので、
うんうんうん、
これは解決しなければいけない問題だなと思ったこれが大きいですからね。
この岩崎ツイートの中でさ、知っておくべき問題シリーズって結構あるよね、
はい、あ、
知っておくべき問題、ね、 ていうなんか振りで語られる、
まあ、あえてその知っておく問題って書くかどうか分かんないですけど、いやいや、そういう意識のものもありますね、うん、
結構ありますよ。知っておく今、はい、今知っておくべき問題っていうのがありますよね、うん、そうそ
う
そ
うっていう気持ちでツイートして
ます。でもそういうなんかこれ誰が知っておくべきなの、俺それともあなた、なんかどういう感じでリツイート
ですか。いや、あれです、池田さんもそうだしあなたもそうです。
え、じゃあ、 あのウィーってこと、全員がってこと、
どちらかっていうと出版系とかに興味がある方とかですかね。
自分は どっちなの、はい、これは知ってるから。
あ、僕も含めです。僕も
で自分がっていうのもあるってことなのかな。
あ、どっちもですね。そうですね、うんうん、知っておくべき、自分自身も知っておくべきだし、こう出版業界とか、うん、あと書店さんとか好きだとかそういう人たちもっていうところですかね。
じゃこの辺がちょっと僕あの勉強していきたいんですけど、
なんか、はいはいはい、
知っておくべき問題ってさ、
うん、
なんかそう偉そうにも聞こえるなと思っちゃうんだよね。いや、
はいはいはいはい、
わかりますよこの気持ちっていうか。いや、例えばなんか、うん、あのテレビとか見てて、あの、はい、最近ニュースであったのはなんかお年寄りが、うん、あの免許の更新の期限が切れちゃうこと多いんですって。
はいはいはい、
なんでか知ってる？
え、よく分かんないですけど、なんとなくその、うん、忘れちゃうからじゃないんですか？違うんですか？
違うんです。お年寄りが免許の更新をしようとすると更新のための講習会ってあるでしょ、うん、はいはい、これがねめちゃくちゃ予約がねいっぱいなんだって、ね、今。
へ、
それは何でかっていうと、やっぱその年をいくとさ、やっぱ研修いっぱい受けてこう安全にしなきゃとかあるじゃないですか、はい、でその講習が1日は終わんないらしいんですよ、う
んうん、で
それが予約が全然こうできないから、それで失効する人がいっぱいいるんだって、うん、びっくりするでしょ、マジかよと思うじゃないですか。
それはどうにかならないんですかね。
まあ、いや、だからどうにかした方がいいんだろうけど、まあその、うん、まあ、本当はその法律とかいうかさ、規制の前に現場の話を聞いてとかっていうことがあったらよかったんでしょうけど、うん、まあ、例えばこういう話があるとするじゃん、はい、でこれ、はい、
その知っておくべき問題
です。知っておくべき問題っていうのは分かるんだけど、この、お、はい、どういう意味合いで俺が知っておくべき問題っていうのかが、なんかこう、はい、体に馴染まないっていうか、だから気にはなるけど、みんなの役に立つわけでもないし、うん、でこんなこと言ったらいっぱいあるじゃないですか。いくらでも、うん、
当事者性があることは結構大事な気がしてます。
ああ、いや、だから当事者性とかっていうと一気にこの話はさ、だって俺は関係ないじゃんってさ、はい、その無理やり言えば言えるじゃないですか。でも俺はびっくりしたわけ。そのこれだからつまり制度と現実っていうものが、うん、まあ、マッチしてないなみたいなこととか、はい、あと逆に言うと、うんうん、その、
はい、
お年寄りの人たちが今後やっぱ増えてって段階の世代という、うん、つまり免許を持ってる層ってのがこっちがメインになっていくという時代もやってきてるんだなとかって、そういうことをいろいろ思ったりはするわけですよ。だから今自分と関係ないけど社会としては大きい要素だったりもするんだけど、でこれを自分の感想でへーとかこれびっくりするじゃんっていう言い方はできるんだけど、今知っておくべき問題っていうふうに俺も言いたい気持ちもある。
だからどっちにもですよね。自分自身も知っておくべき問題だと思うし、うん、はいはいはい、あのこれを知っておくといいんじゃないですかっていうものっていうことですよね。
これなんかでも教えてやろうっていうよりかは、なんかその、はい、こういうものが世の中の話題になってるよっていう風な、なんかこう、はい、タイムラインのなんか色付けみたいな感じなのかな。だから多分同じ記事がいっぱい並んでるじゃん。あ、で、はい、そうすると、あ、今話題なのかなと思ったりするじゃん。そういう意味合いでこの入れてる感じなんですか、岩崎さんは。うんうん、何も考えてない。
そこまで考えてるかどうか。
とにかく今知っておくべき問題がピンとか立ったパーンみたいな、はい、そういう感じなんですかね。
じゃないかな。そういう感じじゃないかな。ちょっとなんか本題の趣旨からどんどんずれてるんで、なんかすごいよくわかんなくなってますけど。
いや、本題ってのはつぶやきってなんだ、はい、っていうことが本題だと思うんで。それでいいんですけど、
ん、どういうことですか。
いや、つぶやくってなんだってことが本題でもあるんじゃない、はい、あ、まあ、この本の話ももちろんそうですけど、
それ今回の前にもっと準備段階でやってほしい話ですけど、
いやいや、
そう
だ、いやいや、でも思ったのだから、この手のことって、はい、いや、いっぱいあるじゃないですか。あの本屋さんの問題でもそうだし、うん、まあ、いろんなこう、はい、商店の問題でも、まあ、最近だとそのコンビニとかさ、 あのなんか大戸屋とかで大変だみたいな問題とか、うん、でこれはおか、はい、この知っといた方がいいとかさ、なんかこれはこうなんだって、はい、いやそういうニュースがこう大量にこうツイッターとかで流れたりするんですけど、はいはい、
流れますね、
なんかそれってどういうことなのかなっていうのを、あの何、うん、本人のつぶやきっていう意思とは別で、現象として僕らがどう受けてる、はい、気持ちとして受けるかってことが大きい面もあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
だからあのこれは良くないんだっていうふうにみんなが批判っていうかさ、怒ったツイートをいっぱいすることで、うん、結果として怒りのツイートをずっと見てなきゃいけないみたいな状況になったりするわけじゃない。個別一個一個は確かにおかしいってのはあるんだけど、
フォローする側の自由ですけどね。
いやいやいや、だけど
あなたが何をフォローしてるかによって、その怒りのツイートばっかりになることもあれば、そうじゃない場合もあるので、
まあ、いやいやいや、
それは本人次第なところがあるとは思うんですけど、
だけどそれは、
はい、
それはね、岩崎さんがそういう人は選んでないと言いたいのかもしれないけど、
はい、けど
別に怒らない人ばっかりじゃないし、あの、まあね、怒る時もあるじゃないですか。
もちろんもちろん、
う
ん、
だからそのつぶやきっていうのは、まあ、そこはさ、はい、選べばコントロールできるかというと、そういうふうにはいかないと思うんですよ、うん、世の中ってすでにもうそういうあり得るものだから、理想はもちろん語りたいとこだけど、はい、やっぱこうシステムが、あの規模がでかくなればもう、はい、それは社会を映し出す鏡になっちゃうから、
うん、
そうだからなんか
これごめんなさい、今何をしたいですか。いや
聞いて、だからこの知っておくべき問題っていう風なものを、はい、あのどう受け止めたらいいのかなっていう風なことがあって、だからまあ岩崎さんにっていうのは、はい、だからこの問題とかは知って、うん、あ、はい、そうだなっていう風に思うんだけど、こういう積み重ねをどんな風にしていくと、こういう問題ってこう解消に進むのかなというか、
は
い、あの、まあ、いや、まあ、ちょっとこの本の話というか一般論にちょっとしたかったのは、
はい、
なんかまあいっぱいこういうことあるからさ、うん、こういうことって、
はいはいはい、
あの次になんか解消していく方向に向かうには、
うん、
多分ツイートだけじゃ多分ダメじゃない、
うん、ああもちろんそうですね、うん、でもツイートしないというか何もしないこと自体が結構多い中で、まあ自分ができることですね。さっき一番最初に言った通り当事者性、
うん、
自分自身の当事者性としてどういうことができるのか、
うん、
でそれを何もしないゼロっていうのは本当何も生まれないゼロなので、
あ、じゃあやっぱちょっとそういう意識は岩崎さんにはあるってことなんだね。
そうですね、うんうんうん、だから自分自身にすごい距離のある話とかはなるべくはその投稿はしないようにはしてますよね。自分の実感値とか自分がちゃんとこう、あの、ある程度の知識があることしかツイートはしてないと思いますね、
うん、ちょっとあの僕もねまた今後ちょっとツイートなりなんなりしたいなと思うんですけど、
はい、
なんかこう、
はい、
自分の記憶、まあだから振り返るしかないと思うんだけどね、なんかこう、
うんうん、
こういう理由があってこうしましたっていうことじゃない話をこのコーナーでしていきたいと思うんですけど、
うんうん、
わかりますよね。なんかこう理路整然としてない感じだと思うんです、ツイートとかって。だからいいんだと思うんですけど、はいはい、だからなんでかなっていうのをちょっとあえてこう、うんうん、何こう分析するみたいな感じ
かな。なんか僕はその、具体の話をしたいですかね。
エピソードそのものの話をしたいってことね。
そこので何が語られてるか、そこに何を興味を持ったのかっていう具体の話をしたいです、うん、
じゃあこの話は第2部で話をしましょうか、はい、
いやいや、まあ、続けてまだこのまま
行きましょう。あ、そう、あ、じゃあ、
はい、
まあだけどこれ話は、まあ、この、 あの俺が選んだから悪いんだけど、この記事の話ってことだよね、はい、
そうですね、
うん、まあ、あの読んでいただくのがいいと思いますけど、あの、ね、岩崎さんとしてはなんかこれを、はい、読んで、まあ、知っておくべき問題とは書いてあるけど、はい、プラスアルファでなんか、はいはい、あのこうした方がいいとかこういうことになったらいいなとかっていうのはあるんですか、
はい、だから単にこう本屋さんに行って、あ、ヘイト本があるなっていう現状ところを見て、あ、ここはそういう思想があるんだっていう捉え方だけではなくて、うん、そういう保存屋さんに行った時も、あ、こういう裏側の仕組みがあるんだっていうことを思うってだけでもだいぶ意識は変わると思うんですよね、
うんうん、まあまあそこまでは、まあ、読めば積極
的に販売してるんではなく、ね、そう、と、うん、いうところはあると思うので、それの意識を持つだけでも知っておく意味があるんじゃないかなと思いました、うん、
まあ、難しいんですけど、その本屋さんもさ、やっぱ何種類かあって、
はい、
やっぱこう、はいはい、売れ筋のものをきちっと抑えていく本屋っていうのもあれば、まあ、うんうん、可能な限り自分たちの本書棚を、まあ、工夫しましょうみたいなところもあったりするわけだけど、はい、まあ、この記事を読むと、要するにそもそも書棚が作れないってことなんだよね、はい、この自分たちの欲しい本が選べないから、
うんうん、
だからそういう意味でこう、なんていうか、書店っていうのがビジネスモデルとしてすごくこう、
はい、
なんていうか不利な状況を課せられちゃってるっていうか、それは潰れるよなっていう気がしちゃうから、
うんうん、だからでも今はもう取り次ぎもどんどんどんどん力が弱まってるというか、取り次ぎ自体が不要だよねっていう方向になりつつもあるので、
まあだからここは大変でさ、過渡期っていう言い方にしちゃうと何でも収まっちゃうけど、
うん、そうですね、
だからほら、そうは言ってももう山のような出版社が存在してて、はい、今だったらもうとにかく本を作りまくらないと金にならないみたいなところがあるじゃない、はい、でもその構造に乗ってるから出版社は一応さ、はい、生きてられるのもあるし、あとその大量に本を作って中で1個か2個か売れることでバランスが保てるみたいな世界観があるから、はい、そういうものと一冊一冊丁寧に売っていきたいというものとは、はい、まあ、そもそも相反するところもあるじゃないですか、
うんうん、
だからその哲学そのものが、その書店っていう構造がその儲かってるうちは良かったんですよ、バンバン儲かってるうちは良かったけど、はい、そうじゃないとするとそもそも齟齬が生じちゃうっていうか、うん、商品を売るビジネスと回すビジネスとか別じゃないですか、
うんうんうん、
だからその辺のことがまあこの文章に書かれてると思うんだけど、そうするともうなんか、うんうんうん、書店っていう形を取らない方法とかもあるのかなとか、本を売るのにね、うんうん、って思うんですけど、まあ、ちょっと僕別なコーナーで本についての話をしたいと思ってるんですけど、
はいはいはい、
本がまとまってること自体はすごくやっぱ強いことだから、なんかこう、うんうん、一概に書店が変わるべきだとも言えないなとかって思っちゃうから、
うんうんう
ん、なんかこうね、こう聞いて事情を知ることはまあとりあえずできたけど、じゃあどうしようかって言われた時に、うん、なんか、うん、なすすべねえなとかってちょっと僕はちょっと思っちゃいましたけどね。
だからまあ本当に意識の変容ということが徐々に徐々に時代を変えていくとは思うので、
ただまああれだよね、
一歩一歩ですからね。
だからこう一個思うことは、はい、ヘイト本が売れてるっていうことじゃなくて、やっぱ売ろうと思ったら、
はい、
出版社の都合とかで結構そういうことが、うん、コントロールできる面もあるのかなって思いました、
うんうん、
だからね、うん、結局その社会がそういうことを求めてるんだって言い方もできるけど、まあ、上手にそれを、はい、売り筋のものにすれば売れちゃうとかね、
うん、
まあ、その政策を、うんうんうん、なんか望んでるように見えるようにできるとか、そういう感じが、うん、なんかビジネスってそういうことが実はできるのかなって思ったから、必ずしもランキングが僕らの姿勢を表示してるものでもないのかなっていうふうにはちょっと思いますよね。だって出版社が売ってほしいものを売りつけてくるわけだから、
うん、っていうことですよね、うんうんうん、
書店のねリアクションでじゃあこれを売ろうって思ってるわけでもないみたいなところがあって、
現状ね、そうですね、う
ん、その辺がなんかまあ読むと分かりますよね、まあ、ただこれが全てじゃないとは思うから、うん、ぜひそのいろいろ、うん、書店さんの事情をね、なんか言葉として聞きたいよね、いろいろね。
そうですね、そのためにまあこの前、まあ、さっきも言ったポトラみたいなイベントでね、実際の現場でやってらっしゃる方のお話とかも聞けたりはすると思うので、
ね、なんか中小の出版社とかの事情が一番ちょっと現実に即してる気がするけどね、
うん、
なんかこう、うんうん、名前も知らない出版社がめちゃくちゃ本を作ったりするわけですよ、はい、きっと。
うん
う
ん
う
ん、
そういう本って、はい、僕らは読まないって思ってはいるけど、でもそれが作ることでビジネスにね、まあ、とりあえずなってたりするし、
ね、
書店もなんか売らなきゃいけないみたいなことで、うん、でもそういうほら、なんか毒にも薬にも的な本をじゃあなくしていいのかっていうと、はい、ちょっとそれもよく分かんない話じゃん、うんうん、俺らは読まないよ、俺らは読まないけど、そういうなんか半端な、はい、といえば半端な本、なんかすごい図書館であってよかったなっていう本じゃなくて、うん、いるみたいな本とかでも、はい、本じゃんやっぱり、
うん、
そういう本をこうどう、うんうんうん、なんか 残しておくかって、なんかすごい難しくね、そういう、むしろそういう、なんていうか、何、思いがないものについての思いっていうの。
はいはい、はい。
だから、なんかツイッターで言うとノイズみたいなのあるじゃん。うるせえなって思うけど、でもノイズ込みでやっぱデータがいっぱい集まるから、ツイッターが成り立つわけで、
うんうんうん、
そういうノイズみたいな本とかの取り扱いってこうもあるなって思いません？こうなると。
ああ、なるほどね。
問題があるわけでもない。かといって、名著と言われるわけでもないっていう本が、多分大多数じゃん。
うん。
それ。
なんかでも、淘汰されてくるんじゃないですか。なんか適正なその、市場の規模感になってくるような気はしますけどね。
まあね、だからちょっと、ね。
今のその世代的に、下の世代とかは結構20代、30代、まあ20代、から10代ぐらいは結構無料が当たり前というか、コンテンツは YouTube とかでね、無料で消費できるとか、ソシャゲとかも最初は無料だったりみたいなところが当たり前になってきてるので、うん、なかなかもう買う人がどんどんどんどん減ってきたとすると、でも どこか多分ぶどまりというか、ある程度の一定数の本とかのニーズはあると思うんで、うん、そういう目的もないニーズもないみたいなところが淘汰されていくような感じはしますけどね。
まあまあまあ、だからその本がいいところってのはさ、あの、
うん、
ないと困るって人がいないっていう本だ、もうその商材だってことだよね。
うんうんうん。
あの、なんつうか、なくてもいいじゃん、本って。
まあ、生まれなかったらゼロだったらね、誰も知られないままですもんね、それはね。
まあまあ、ていうか、なくても困らないじゃない。
うんうんうん、うんうん。
だけど、あの、興味が出た人たちが、だから、だから何、特捜警察ジャンパーソンの本が出たらそのファンは読むけど、うん、それ以外の人は読まないじゃないですか、うん、まあ、概ね、はい、だからそういう枠の中で本っていうのはさ、うん、あのみんなのものじゃなくて、うん、誰かのものになるっていうことがあったりするから、
うん、
だから決してこう意味がないとかって切り捨てられないんだけど、はいはい、自分に興味がないとさ、うん、急にこう冷たくなったりもするし、うん、だから書店さんってやっぱ本選びってすごい難しいと思うんですよ。
あのさっきのノイズっていうのは誰からもってことですよね。
いや、だから誰からもって、俺らは読まないってことね。
だから、あ、誰かはいるものをノイズと表現
だから 100% ノイズだってのは言えないじゃん。だってその人出す人は意味があると思ってるし、まあ編集者もいるし、はい、ニーズもちゃんと考えてるけど、だけど相対的に見たら誰が読むのっていうのは僕らが思うことはあるじゃない。
でもそれ誰かが必要だとするならばそれはもう残るんじゃないですか、やっぱり。
いや、 だから今ね、本の点数とかも、うん、雑誌の点数とかもめちゃくちゃ増えてるわけ、はい、だから、うんうん、だから理屈で言えば全部意味があると思うし、はい、ランキングとかで言えばほとんどが無駄なものだとも言えるわけ、
うん、うんうんうん、
で僕らが多分おすすめするものって言ったら、ね、うん、多分そういういろんなものの中からやっぱ選んじゃうじゃない。だから僕らの価値判断で選ぶってことだと思うんですけど、
うん、
だから、まあ、書店さんがすごいなと思うのはそういうものの中で自分の本当に好き好きだけじゃないバランスの取れた面白そうなものとか、うん、あとまだ目が出てないけどこれかなっていうものとかも、そういうものとかも拾い出すっていうことが、まあ、書店のすごいとこだと思うし、うんうん、それができてるとなんかね、うんうん、おーすごいなっていうふうに思うわけですけど、だからそういう、うんうん、なんかビジネスの創意工夫が書店一個一個ができるような状態になると、
はい、
まあいいよなっていう話だよね、きっとね。そうそう、まあちょっとあの岩崎さんも僕も少しだけね本作りとかに関わってたりするから、その事情がね、あの 100% なんか簡単にこうできるってわけじゃないんでしょうけど、過渡期っていうのはね、こういろんなものがこう 変化にね耐えきれずに潰れたりとかね、いろいろありますから、
うん、
大変だなと思うわけなんですけど、はい、はい、ということで、岩崎さんのツイートをちょっと読ませていただきまして、うん、
はい、
まあ、ちょっとこれあの今日始まったんで、
はいはいはい、
またあのね潰したり潰されたりとかいろいろ考えたいと思いますけど、まあ、ちょっと僕はあの、はい、自分がこう今後投稿しなくちゃいけないから、なんかつぶやきっていうのが結構ね、うん、苦手なんですよね。どうしたらいいのか分かんないから、ちょっとその整理が、ね、
初めそこら辺あれじゃないですか、池田さん難しく考えすぎるからつぶやけないんじゃないですか。
いや考えるっしょ、
考える
人、 いろんな人がいるから考える人もいるのはまず分かってくださいよ、うん、でその中そういう時にね、はい、どうしなんかどう、はい、なんか一言書くかなとかさ、一言何入れようかな、
いや一回だから何も考えずにツイートしてみればいいんじゃないかっていう提案です。
そう、分かった、じゃあちょっとそれはまあね頑張
って、だって最初はね多分あれなんですよ、そんなにフォロワー数もいないから見る人もいないと思って、うん、つぶやきまくればいいんじゃないかなと思いますけど、
まあだけどな、うん、そうね分かった、あのもうここは岩崎師匠をね、
はい、
の背中を追いかける気持ちで僕も知っておくべき問題、うん、ちょっと投稿してみますよ、これちょっと。
ああ、そうですね、ぜひぜひ。
うわぁ、これ難しいな、知っておくべき問題。
な、まあだ、書き方は何でもいいですよ。書き方は何でもいいので、はい、まあ、そのまま、あれじゃないですか、記事のツイートボタンとかを押して、シェアすればいい話なんで。
うんうんうん、これちょっと、なくなってなんだけど、これ、岩崎さん、今日、振り返ってみましたけど、なんかこう、はい、この辺、まあ、まだ3日だから忘れちゃないと思いますけど、
はいはい、はい、
なんかこう今取り上げてどんな感じですか。
どうだろう、だから初日僕ポトラの多分初日のタイミング終わった後のタイミングで、うん、多分つぶやいているので、そ
う、なんかあれ歩きながらスマホを見てたわけじゃないと思うから、はい、座ってスマホを見てたと思いますけど、そういう感じで、
はいはい、
いいねしたとかそういうことなのかな、リツイートした
ってかな、まあ、あえてこうシェアしたってことは、言ってこう、なんだろうな、知っておいてほしいというか、そのタイトルだけじゃないところを切り抜いてっていうところの意識はあるかもしれないですね。
これだからあれだね、ちょっといいかどうかわかんないけど、一応今思うこととしては、岩崎さん、はい、がツイートした時、
うん、
何の時かってのはちょっと振り返ってもいいかもね。
ああ、そうですね、そうですね。それは面白いと思いますね。うん、見えないところなんで。
そう、イベント中にやったとかね。電車の中でやったとか、うんうんうん、なんか、何か、うん、何がきっかけなのかってことをちょっと忘れてたことを思い出すみたいな。そういう。
そうですね。この単なるテキストだけとか、写真とテキストだけみたいなところの裏側を立体的に見せるのは面白いと思うんで。
うん。なんかこう、見せるとか聞かせる、思い出す作業が、本人的にも面白いんじゃないかと思うけどね。
うんうんうん、だと思いますよ。
じゃあちょっと師匠頑張ります。
もっとコンパクトにサクサクっといきたいですけどね、できれば今度は池田さんのも行きたいですし、
はい、いや、まあ一旦俺の中で一部が終わってて今二部目なんですけど、まあそれ原因は僕にありますけど、はい、ね、まあ、ありがとうございます、はいはい、今回は
そんな感じですか、
岩崎さんのリツイート、はい、書店のね理不尽な仕組みについて言及した書店さんの記事のお話、はい、プラスアルファさせていただきました。はい、はい、じゃあ2回目もお楽しみに、
うん、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
同じまた